先生の夢、桃うさぎ。私は昨日日本語を勉強する。これだとね、まだ文として不十分なんだ。最後のところを勉強したに変えてみようか。何度教えても同じミスをする。先週と比べてこの生徒はどれだけ成長したのだろうか。日本語は世界で難易度ランキング上位に値するだけあって、外国人にとっては難しいようだ。私は様々な事情があって日本にやってきたばかりの外国人を週に2度図書館の自習室で教え続けている。中学生の男の子や高校生の女の子、そんな彼らはどうしてここにやってきて、何のために日本語を学ぶのか、どこに向かっているのか。じゃあまた先週と同じカタカナの復習から始めるね。たった一本の鉛筆とぎっしりと文字が敷き詰められたノートを一冊持ってやってくる少女の目は、私よりもキラキラしていた。
先生、あのね、私先生の授業好き。
ありがとう。拙い日本語でも伝えようとする姿勢があれば、その思いは目の前にいる人に伝わる。そんなことを教えてくれるような彼女のまっすぐな視線に、思わず私は目をそらしたくなった。
先生は私がわかるまで何回も教えてくれる。すごくわかりやすい。だから嬉しいです。
そんなことないよ。まだまだだよ、私なんて。そう、私なんてまだまだなんだ。ここでは先生としてやっているけれど、私は自分の将来すらも不安だった。週に2回のこのアルバイトは息抜きのようなもので、あとは学校と家を行ったり来たりするつまらない日々。何のために大学で文学を学んでいるのかも、何のためにここのアルバイトを選んだのかも、そんなことも忘れてしまっていた。
私、お金も貯めなくちゃいけないから、これからあまり来れないかもしれないんです。
え？
バイトしてるんです。日本でたくさん働いて、フィリピンにいる。家族を支えたい。そのために日本語を覚えたい。
そんな彼女の一生懸命な日本語は私の心にストンと落ちた。私はそんな彼女の訴えに何と言ったのかは覚えていない。だけどなんとなく、うん、そうなんだと人ごとのようにつぶやいた。そんな気がした。外はいつしか真っ暗になって、季節はもうすでに冬に移り変わっていることを知る。
もう暗くなってきたから、最後に今日の単語だけチェックしてから帰ろうか。
先生、あの、
ん？
私キャビンアテンダントになりたいんです。日本だけでなく世界中飛び回れるキャビンアテンダントに私はなります。
そんな、
みんなが憧れる職業、カタカナを覚えることですら精一杯なその少女は力強く私に夢を語った。
なれるよ。なりたいって気持ちがあればなれるんだよ。
人に言うのはいつも簡単だ。半分無責任にも取れる私の言葉は、もう二人きりしか残っていない部屋にポワンと響いた。
ねえ、先生。
ん？どうした？
先生の夢って何？
え？私の夢。
そんなものここ数年考えてもいないことだった。純粋な彼女の疑問に私は戸惑った。私の
夢。
それは心の奥に思い出さないように封じ込めていたものだった。
君のキラキラした目が私をじっと見つめる。あのね、私は小説家になりたいんだ。本を読むのも大好きだし、だから
じゃあ書いてみればいいじゃないですか。書いて書いて、それを評価する人はきっとたくさんいます。可能性あります。可能性って私が一番好きな日本語です。
これまで夢は夢で終わらせた方が幸せだと思っていた。やってみた結果がどうせダメなら最初から挑戦しない方が傷つかないで済むから。だけど私は今日ようやく生きている意味を知った。一生懸命に日本語を勉強して、拙い言葉でも伝えようと努力して、将来の夢までおじけずに語れる彼らは私よりもうんとかっこいい。教える立場なのに今日は大切なことを教えられちゃった気がするね。私はそう言って小さく笑った。外に出ると今年最初の雪が降っていた。彼女は別れ際に、先生もなりたいならなれるよ。それだけ言って傘もささずに走っていった。それが彼女を見た最後の姿だった。
名古屋プロダクション、須原舞。